ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて10月15日は拉致被害者蓮池さんご夫妻、千村さんご夫妻、そして曽我ひとみさんの5人が2002年帰国された日です。ご家族とともに今では日本の生活にも溶け込みお元気で過ごしていらっしゃいます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月23日北海道札幌市のホテルニューオータニ札幌において日本政府の拉致問題対策本部、北海道および北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海道の会による共催で拉致問題を考える道民集会が開催され、およそ250人が参加しました。日本政府が共催する拉致問題の広報・啓発行事の地方における開催は今回が9回目となり、菅内閣になってからは初めての開催となります。この拉致問題を考える道民集会には日本政府から東正造内閣府副大臣、北海道から高橋晴美知事が出席し挨拶を行ったほか、拉致被害者家族会の横田茂さん、ジャーナリストの高瀬仁さん、および救う会全国協議会名誉会長の藤野義明さんが講演を行いました。それでは集会の模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。はじめに日本政府の東正造内閣府副大臣からの挨拶です。
拉致問題担当の副大臣を拝命いたしました東正造でございます。本日は拉致はテロだ、すべての拉致被害者を一日も早く救出しよう、拉致問題を考える道民集会にこれほど多くの皆様方にご参集いただいたこと、まずもって心から御礼申し上げます。本当にありがとうございます。長い年月が経ち、被害者自身もまたそのご家族の方々もお年を召されています。拉致問題の解決は一刻の猶予も許されない状況であることに思いをいたし、すべての拉致被害者を一刻も早く取り戻すべく、拉致問題対策本部を中心に政府一体となって全力で取り組んでいく所存であります。言うまでもなく、拉致問題の解決には我が国の断固たる姿勢が重要です。それが北朝鮮に対しての 我が国の強いメッセージとなります。国民の皆様が日本人の生命の安全を犯し、全くの人権無視であるこの北朝鮮当局による許しがたい拉致問題を解決しなければならないという声を上げ続けることを心からお願いいたします。その意味で本日の拉致問題を考える道民集会を通じて、私たちが拉致問題に対する認識を共有して、拉致問題解決に向けた重要な一歩になることを信じて疑いません。
次に、高橋晴美北海道知事からの挨拶です。
北海道知事の高橋でございます。この7月に政府のご尽力によって、キムヒョンヒ元北朝鮮工作員の我が国への招聘が実現をし、拉致被害者ご家族との面談が実現したというところでございますが、拉致問題に関するそれ以外の具体的な進展は見られず、拉致被害者の方々の安否も依然として不明であることは、一国民としても非常に残念であり、ご家族やご親族の皆様方のご心中、察するに余りあるところであります。拉致問題の解決に向けては、道民世論、そして国民世論の盛り上がりが、北朝鮮当局への強力な圧力になると、このように確信をいたしますことから、皆様方におかれても、引き続き、この問題について声を上げていただきますように、心からお願いを申し上げますとともに、この集会を新たな契機として、拉致問題の解決に向けた道民の機運がさらに盛り上がっていくことを心から期待をするところでございます。本日は政府拉致問題対策本部及び救う会北海道とともに、私も北海道開催さ、主催者の一角を担わせていただいたところでございますが、今後とも官民のネットワークを一層強固なものとし、拉致問題の一日も早い解決に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。そのためにも皆様方のお力添えを心からお願いを申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
次に、拉致被害者横田めぐみさんのお父さんである横田茂さんの講演の様子です。
皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました、横田茂と申します。北海道の皆様には大変お世話になりまして、心から御礼申し上げます。まだせっかく のお休みのところを、こうやって来てくださるということは、いかに皆様方が関心が深いかということが身をもって感じまして、心から感謝申し上げます。めぐみがいなくなりましたのは昭和52年の11月の15日、今からもう約4年前になりますが、より中学校のバドミントンの練習を終えて帰宅途中に、自宅すぐ近くで行方不明となりました。皆様方がこの問題に関心を持ってくださって、同胞を救わなければという世論がなければ解決は難しいと思いますので、引き続きこの問題を解決をもって見守ってくださればと思っております。
以上、9月23日に開催された拉致問題を考える道民集会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。10月8日、最近の労働新聞の対日論評について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月2日と10月6日に、 北朝鮮の労働新聞は日本に関する論評を掲載いたしました。10月2日の論評は、日本が北朝鮮との核汚染産を優先的な課題にすべきであるという内容のものでしたので、まあ、これは従来の主張を繰り返したものということになろうかと思います。しかし10月6日の論評は拉致問題に焦点を当てまして、日本が拉致問題の解決を強く主張していることに反発をして、まあ、非難をする内容でありましたが、まあ、特に問題なのはそこで、拉致問題はすでに全部解決したものであると、まあ、それゆえその我が方は北朝鮮側はそれについてこれ以上論ずる考えは少しもないという、まあ、そういう言い方をしたことであります。拉致問題が完全に解決しているという言い方は、実は2008年の9月以降、北朝鮮はそういう言い方をしてこなかったわけでありますが、まあ、2年ぶりに拉致問題解決済みという言い方をしてまいりました。で、まあ、もしそれが今後もですね、踏襲されるという話になりますと、拉致問題についての交渉ができるかどうか、あるいは拉致問題の進展が期待できるかどうかということに、大変我々は懸念を持たざるを得ないわけでありますので、この10月6日の労働新聞の論評というものは非常に日本にとってみると関心を引きつけるものであるということになろうかと思います。で、もちろん現時点で北朝鮮が完全に姿勢を変えて、日本ともう拉致問題については一切話をしないという決意を固めたかどうかはまだわからないと思います。少し時間をかけて見る必要があるということになろうかと思いますが、少なくとも今後、数ヶ月ぐらいの間にですね、同じ主張が何度も繰り返されるようなことになりますと、これは北朝鮮が姿勢を変えたということになると思いますし、あるいは北朝鮮の外務省の代弁人が同様に拉致問題は解決済みだと言い始めると、これは政府の方針ということになりますので、北朝鮮が非常に後ろ向きの姿勢になったということになりますので、そうなるとこの姿勢を変えさせなければいけないということに当然なろうかと思います。今の日本のこの北朝鮮に対する姿勢というのは極めて明確でありますし、なおかつ積極的であるということを言ってよろしいかと思います。10月1日の所信表明演説で、菅直人総理は拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決を図って、日朝平壌宣言に基づき不幸な過去を清算し国交正常化を追求するということを述べました。日朝平壌宣言に基づいて、国交正常化というものも追求するんだということは、菅直人総理は国連の総会での演説に続いて、2度目ということになりますが、それを強調したわけであります。したがって当然日本側からしますと、北朝鮮側もきちっと日朝平壌宣言というものを遵守してですね、履行すべきであるということになろうかと思います。すなわち核兵器開発は北朝鮮はやめるべきですし、 NPT 核散防止条約にきちっと戻るべきですし、あるいはミサイルモラトリアムの約束というものが平壌宣言にはありますので、もうミサイル発射というものも行わないと、そういうことを約束する必要があろうと思いますし、また平壌宣言の精神からすれば拉致問題はきちっと解決しなければいけないということになると言っていいと思います。とりわけ拉致問題につきましては、日本と北朝鮮の間には2008年8月に合意した内容があります。北朝鮮はそれを当然のことながら実行に移すべきということになろうかと思います。つまり、拉致被害者の再調査というものをできるだけ早く進めてですね、 拉致問題の完全解決のために北朝鮮は当然、前向きにこれに取り組まなければいけないということになろうかと思います。まあ、前世を今北朝鮮に求められるのは日朝平壌宣言をきちっと遵守してそれを履行する、まあ、そして2008年8月の日本と北朝鮮の間の合意についても、まあ、それをきちっと遵守して実行すべきであるということになろうかと思います。で、まあ、これは当然北朝鮮にとっても必要なことだと言ってよろしいかと思いますのは、日本との関係を正常化しないならば北朝鮮の経済再建というのはこれは不可能であると、これは断言できる話であります。したがって北朝鮮が現在目標にしております共生大国の建設というものももちろんできないと、不可能になるということでありますので、北朝鮮は一日も早く平壌宣言を遵守し、かつ2008年8月の日朝間の合意を実行に移すべきであると言っておいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲花の首飾りをお届けします。この曲はグループサウンズブームに乗ってデビューしたザ・タイガースの代表曲の一つです。それではザ・タイガースで花の首飾りをお聴きください。
花咲く娘たちは優しく編んでいた。お愛の印、花の首飾り。私の首にかけて。
イガースで花の首飾りをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780キロヘルツで放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。